お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式13章3節から25節、14章15章、そして16章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式13章の学びをしていますが、3節から5節。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいるときから神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。サムソンが生まれる前から神様は彼を選び分けておられました。神様はとても大きな務めを果たさせるために彼を立てられたのです。彼はイスラエルを解放しなければなりませんでした。サムソンの母親に現れた御使いは、彼女の息子はナジル人になるべきことを告げました。民数記の中でナジル人の誓いには守らなければならない誓いが3つありました。一つは、その人は強い酒に触れたり、どんな形でもブドウを使ってはなりませんでした。なぜなら、ブドウ酒は聖書の中では地上の喜びの象徴だからです。ナジル人は自分の喜びを主のうちに見つけなければなりませんでした。二つ目の誓いは、ナジル人は髪の毛を切ってはなりませんでした。これはどういう意味があるのでしょうか。聖書は、男性が長い髪をしているのは恥ずかしいことだと言っています。つまり、ナジル人は長い髪の恥を進んで受けるということで、カミソリを頭に当ててはならなかったのです。三つ目の誓いは、その人は死体に近づいてはなりませんでした。その人には、人の葬儀に出席するといった当然の権利があってはなりませんでした。彼は自分の親族や家族よりも神様を第一にするべきでした。サムソンは偉大な目的のために神様に特別に選ばれ、彼の成功は神様のうちにありました。しかし残念ながら、彼は一度も神様に任命された務めを行うことに成功しませんでした。神様の約束によって、成功は彼のすぐ手の届くところにありました。しかし彼はイスラエルを救い始めましたが、ついにその務めを完了することはありませんでした。詩式13章の24節から25節。この後、この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊は、ツォルアとエシュタオルとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。この箇所は、サムソンの強さの秘密を語っています。サムソンは千人のペリシテ人をその腕で殺しましたが、彼の強さはその腕にあるのではありませんでした。彼はガザの門をその背中に担いで行きました。それはすごいことでしたが、 彼の強さはその背中にあるのでもありませんでした。また彼はその髪の毛を切られたときに弱くなりましたが、彼の強さは彼の髪の毛にあったのでもありませんでした。サムソンは神様の御霊が彼を揺り動かされるときにのみ強かったのです。彼の髪の毛をただ切ったことだけが実際に彼を弱くしたのではないのです。彼の髪の毛は彼のナジル人としての誓いの印でした。彼の髪の毛が切られたときには、神様の御霊が彼の上にありませんでした。なぜなら、彼がその誓いを破ったからです。多くの人たちは、サムソンは屈強な大男だと思っていますが、サムソンは小さな気の弱いタイプの男性だったと思います。サムソンという名前は、小さな太陽という意味です。彼は長い髪を持ち、謎かけが好きでした。彼は男子生徒のようにいたずらをし、女性たちが自分を馬鹿にするのを許しました。彼は決して男らしい男ではありませんでした。主の霊が彼を揺り動かし始めた時にのみ、彼は強くなったのです。詩式十四章の一節から二節。サムソンはティムナに下って行ったとき、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰ったとき、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。なぜ彼はこの女性に直接話しに行かなかったのでしょうか。またなぜ彼は彼女の父親のところに直接話しに行かなかったのでしょうか。それはサムソンが気の弱い男だったからだと思います。三節から四節。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。サムソンは自分の結婚をイスラエルをペリシテ人たちから解放するための策略として使うのです。五節。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。ナジル人はブドウから遠ざかっていなければならないのに、サムソンはそうしませんでした。六節から九節。この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。サムソンは下って行ってその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入って行くと、見よ、獅子の体の中にミツバチの群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来て、それを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。両親と共にティムナに行く途中、サムソンはライオンに襲われました。 この時に主の霊が彼の上に下り、彼は素手でライオンを殺しました。その後そこを通った時、サムソンはライオンの死体を見に行って、その中にミツバチの巣と蜂蜜があるのを発見しました。彼は手でその蜂蜜をすくって食べました。彼は自分の両親にもその蜂蜜を与えましたが、どこからそれを取ったかは言いませんでした。しかし死体に触れることはナジル人の定めを破ることでした。10節から14節。彼の父がその女のところに下って行ったとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見たとき、30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎をかけましょう。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に天布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。もしそれを私に明かすことができなければ、あなた方が天布の着物30着と晴れ着30着とを私にください。すると彼らは言った。あなたの謎をかけて私たちに聞かせてください。そこでサムソンは彼らに言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を明かすことができなかった。習わし通りサムソンは結婚の祝宴を催しました。祝宴は花嫁の家で開かれました。そしてすべての客はペリシテ人でした。謎かけはこの当時の娯楽でしたから、サムソンは客たちに謎をかけました。彼は答えを見つけるために彼らに7日を与えました。もし客たちが謎を解いたら、その時はサムソンが彼らに30着の天布の着物と30着の晴れ着を与えるのです。もし彼らが謎を解くことができなかったら、彼らがサムソンに30着の天布の着物と30着の晴れ着を与えます。殺されたライオンとその死体の中にあったミツバチの巣のことを知らなければ、30人の客たちにはサムソンの謎を解く方法はありませんでした。15節から18節。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの夫を口説いて、あの謎を私たちに明かしてください。さもないと私たちは火であなたとあなたの父の家と焼き払ってしまう。あなた方は私たちから剥ぎ取るために招待したのですか。そうではないでしょう。そこでサムソンの妻は夫に泣きすがって言った。あなたは私を憎んでばかりいて私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけて、それを私に解いてくださいません。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。彼女は祝宴の続いていた7日間、サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜よりも甘いものは何か、おじしよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったなら、私の謎は解けなかったろうに。ペリシテ人たちはサムソンの妻に助けてくれるように訴えました。もし彼女が彼の秘密が何であるかを探り出さないのなら、彼らは彼女がその中にいるまま、彼女の父の家を焼き払うと脅かしました。さて、女性の一番強い武器は涙です。サムソンの妻は7日間その武器を使いました。そしてついに彼は根負けして、彼女に謎かけの答えを言わなければなりませんでした。彼は気の利いたことを言うのも上手でした。 彼はこの人たちがどこから謎の答えを得たかを知っていました。19節。その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下って行って、そこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家へ帰った。主の霊がサムソンに下り、彼は南の方のアシュケロンに下って行きました。アシュケロンはずっと南の方です。そこでサムソンは、彼の賭けを支払うために必要な30そろいの衣装を得るために30人を殺しました。サムソンはへそを曲げて立ち去りました。彼はこの時妻を連れて行きませんでした。彼は自分の謎の答えを教えてしまった彼女に対して怒っていたのです。20節。それでサムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。そこで彼女の父親は彼女を結婚式の介添え人だった者に与えるのです。詩式15章に入りますが、1節。しばらくたって小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあれの代わりに妹をあなたのものとしてください。サムソンの怒りが収まると、彼は子ヤギを贈り物に持って自分の妻を訪問しました。彼女の父親はサムソンが彼女を嫌ったものと思って彼の客の一人に与えたことを話しました。もちろんサムソンはこれが気に入りませんでした。3節から5節。するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても私には何の罪もない。それからサムソンは出て行って、ジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて、二つの尾の間にそれぞれ一つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から、タチホ、オリーブ畑に至るまでを燃やした。サムソンは明らかにペリシテ人への復讐は正当だと感じました。彼は300匹のジャッカルを捕らえ、尻尾を結び合わせて、その尻尾に松明をつけて畑に放しました。もちろんこのジャッカルたちはそこら中走り回り、火をつけて回りました。このエピソード全体がティーンエイジャーのするようないたずらのようです。サムソンはここで全く神様の人のようには見えません。6節から8節。それでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の婿サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて彼女とその父を火で焼いた。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取り引し入れ激しく撃った。それからサムソンは下って行ってエタムの岩の裂け目に住んだ。彼の復讐は個人的なものでした。これはイスラエルをペリシテ人から解放するための神様の任務とは何の関係もありません。彼はただ仕返しをしているだけです。たくさんのペリシテ人を殺した後、サムソンは本当に敵たちを狼狽させました。彼らはサムソンを探し始めました。そこで彼は自分の民をペリシテ人から守るために、彼らに自分をロープで縛らせました。14節。サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は、火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。 ユダの人々は自分たちの囚人サムソンをペリシテ人たちが占領していたレヒに連れて行きました。敵はサムソンが縛られて彼らのところに連れて来られたのを見て狂気しました。するとサムソンはまるで何もないかのように縄をちぎりました。またこの人物の強さを見ます。でもそれは彼自身の強さではありません。15節。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。サムソンは手近にあった武器をつかみ、敵を襲いました。この武器はロバの顎骨でした。彼は敵のうちの千人を撃ち殺しました。もちろん彼は自分自身の力ではそのようなことをすることは絶対にできませんでした。主の霊が彼の上にあって彼にそのようにさせたのです。彼はイスラエルを解放し始めています。彼がそのゴールに続けて向かいさえしていたらと思いますが、でも次の章で見るように彼はそのゴールに続けて向かっていくことをしませんでした。詩式16章に入りますが、1節。サムソンはガザへ行ったとき、そこで一人の遊女を見つけ、彼女のところに入った。このとき、サムソンがここにやってきたとガザの人々に告げるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せた。そして明け方まで待ち、彼を殺そうと言いながら一晩中鳴りを潜めていた。町の人々は町の門に錠をかけて、朝には奴を捕まえてやろうと考えていました。3節。しかしサムソンは真夜中まで寝て、真夜中に起き上がり、町の門の扉と二本の門柱をつかんで、かんぬきごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んでいった。サムソンは真夜中に起きて、町の門に錠をかけられていることに気づきました。そこで彼は何をしたでしょうか。彼は町の門と二本の門柱とかんぬきも何もかも取り、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んで行きました。それは60キロメートル余りのところです。彼がしたことはティーンエイジャーのいたずらか大学生のトリックのように聞こえます。サムソンはいつでも成長しませんでした。彼は自分の素晴らしい強さを使ってイスラエルを解放するために召されたのに、彼はその強さを自分の個人的な仕返しのために使うだけです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。